使徒言行録の5章の1節から16節までです。このところ初めの部分は前にも少し触れたところですね。これは前の時にお話ししましたが、前の4章の32のところで、すべてを共有して人たちに大いなる力を持って主のイエスの復活を証ししたと、それ誰も貧しい人もいない、土地や家を持っている人はみんな打っては代金を持ち寄ったと、そして分配したという、こういう驚くべき状況があったんですね。でこれがいわゆるこの共産主義ということの一番古い記述なわけです。で、社会主義や共産主義の歴史の本を読むと必ずこういうふうにですね、いわゆる、原始共産主義とかいうことでここのところは引用されたりするぐらいですね。こういうようなことは、まあ、日本でも考えられないことですね。みんなが売ってですね、そしてこういうふうに共有してお金を分け合うというようなことは考えられない、いつの時代でも考えられないようなことですが、この時代はですね、ここのところも今日のような5章のところもですね、普通では考えられないようなことは次々と生じていったわけです。でそういうことの一つなんですね。で、歴史上でもですね、最も不思議な力が働いた時だったわけです。でもそういうただ中に、この前言ったようにですね、サタンが働くというわけです。そのようにみんな自分の持ち物やお金や家までにこだわらないで、売ってまでしてお金をみんな分かち合うような、そういうふうにお金や物の欲望というものをみんな神様に捧げて、ただ中にですね、こういうふうに土地も売ったと、土地を売ったんだけど、もう一部であったのに今よ全部捧げますと、まあ、こういうようなことはですね、全部嘘ではないわけですね。とにかく捧げたんだから、そんなに今頃だったら大した罪ではなさそうな感じですよね。それだけどすぐにこのように、裁かれたと。でこれは使徒がですね、あんたは死んでしまえと言ったんではここで何もなかったんですね。中学を読んだ分かりますが、このですね、ペテロはこれを見抜いたわけですね。誰かがこう告げ口をしたんではないわけです。こういうふうに聖霊が非常に豊かに与えられた時には、嘘をしていたらですね、見抜くことができる。聖霊は神様の霊なものですから、イエス様をですね、サマリアの女の人、初めて会ったのに、その女の人が以前に5人もの夫を持っていたということもすぐに見抜いたということがあります。まあ、それはですね、このイエス・キリストの力って2000年経っても少しも弱まることもないぐらい非常な力があるから、もうそのぐらいは簡単なことなわけですね。でもそのイエスの霊を受けたらですね、受けるほどこのように相手がごまかしをしたり嘘をしていたらすぐに見抜くということなんですね。まあ、そういうことでこの人は使徒の足元を置いたらですね、普通だったらですね、これもまあそれなりの土地を売ったりしたお金だから、まあ、一部にしてもですね、かなりのお金だったんです。だからお金持ってきたらですね、使徒たちが喜んでですね、これはたくさんも持ったと、本当も立派だと、それに土地を売ってまでですね、お金を捧げたんだからと、というふうにもう本当にごまかされてしまうはずなのに、直ちに見抜いたっていうことです。こういうふうに見抜く力っていうものが、これは聖霊を与えられた時にある。そういうことで聖霊が全てを教えるっていうふうなことをヨハネ福音書で言われたことがあります。その点ですね、この表面的なものの奥のものを見抜く力っていうものは、普通に勉強したからといって、経験したからとか外国を旅行したからといって身につくものではないわけですね。これは聖なる霊を与えられたほどですね、別に経験をしてなくても、狭い生活圏であってもですね、これを発 きり見抜くことができる、そういう不思議な力を与えられることなんです、まあ、そういうことをまずここで、分かるわけですが、で、目先のお金だとかにごまかされないということですね。まあ、一般的にはですね、こういったことと反対なんですね。正しいことになくても、お金をもらったらすぐに悪いことでもしてしまう。まあ、選挙なんかでもですね、お金をもらったらですね、不思議と入れてしまうのって、そういうのずっと昔から私は子供の時から不思議で仕方がなかったですね。お金をもらったらその人に入れるなんて、と思ってですね。まあ、電話で時々ですね、直前だったらお願いしますとか言ってですね、誰それお願いしますけど、私も決めていますって全部そのはっきり言っているわけですけれども、まあ、そういうふうにですね、まあ、お金っていうのは不思議な力があってですね、そういうふうにいわゆる昔からそれは賄賂っていうことがあったわけですね。お金を渡したら間違った不正な判断をたくさんの人たちがしてしまうということですけれども、こういうことにごまかされないのがこの聖霊の力だというわけです。こういうふうなこの力を私たちもですね、真剣に祈るときにはそれなりに程度の差はあるけれどもいただけるというわけですね。この世の表面的ないろんな出来事の奥にあるものを見るというわけですね。この政治家がですね、巧みな説明でごまかしを言っていっても、これを見抜く力ということです。この原発の福島の災害、これから先もずっと続くしですね、今度の集団的自衛権なんかをしてアメリカがする戦争も加わったりしよったらですね、日本にもそのテロ報復が来るということになると、一番被害を世界で受けるのは日本なんですね。核とかあるいは飛行機とかをですね、墜落された一番被害が大きくなる、まあ、そういったことをですね、ああいう一部の人たちのごまかしによってごまかされてしまった、そういうこともよくある。昔から原発もそれだったんです。お金でたくさんの人たちごまかされて、そして危険なのに断ることはできなかった、まあ、そういうことがたくさんあったわけです。だからどこの世界でもそれはあるんですね。だから少しでもそういったことをですね、現代の政治状況にこうごまかされないためにも、私たちもですね、この神様の霊、聖なる霊を受けたいと願うわけですね。そういうふうにこの世の中の状態も見ることがとっても大事なわけですね。まあ、テレビなんかでもですね、今回の非常に大きな岐路、曲がり角曲がってしまった状況になってしまったんですが、首相の説明ばっかりですね、 NHK でも放送してですね、それはどのような危険性があるかということをほとんど言わさない。 NHK で中核に言ったんですね。そして町の声を聞きますと言ったら、まず挙げたのが早稲田大学の本売り場の女の学生で、私は賛成です、それは集団的自衛権しても構いませんと。次に挙げたのが男子学生で、なぜあんなに早くするんだろうか、そんな声だけなんです。そうしたらいかにもゆっくりしたら緩慢ということになるわけです。そういうね、その危険性はですね、他の戦争、日本の国は一切ですね、国際紛争を解決手段としては戦争、武力をもったいないんだということを世界に宣言したわけですね。その根本的な方針に転換するわけです。ですから今言ったようにテロということが直接危険に、非常な危険に、まあ、今後は直面せざるを得なくなる。だから戦争になったりすると大変なことが起こる。原発テロをやられたら、それが一番なんだ。早くあんなに急いでることだけをですね、町の声だなんて言わせてですね、それで一方で女の人賛成です、その2つしかあげない、まあ、そんなふうにですね、巧みに人々はごまかされるわけです。ですね、一番の反対はそういうふうに日本の全土が非常に危険になるということなんですね。原発もたくさん持ってるから、戦争に加わってしまうんだと、加わることが起こりよるという、まあ、そういうふうにですね、こういったごまかしっていうものはたくさんあるわけです。だから私はでもですね、そういうことにごまかされないためにも神様の聖霊をいただいた上で、そして新聞でも一つだけを見ることは決してしないわけです。これは毎日新聞を見て、毎日朝日、それから産経なんていうのは、読売なんては非常に反対な、統計でもですね、まるで違う、集団的自衛権は賛成の人が多いだとかですね、 それは仕方によっていろいろ変わってくるわけです。まあそれはまあそれとして、まあそんな風にですね、この問題ですね、普通だったらこの人はごまかされてしまう人でのお金いっぱい持ってきたわけですね。だけど、もう直ちに見抜いたと、その姿勢が今日の私たちも非常に重要だということになるんですね。でそれはですね、このどうしてかというと、さっき言ったようなことで、前の31節です。前の4章ですね、4章の31節のようなことで、みんなが31節ね、4章の31節であったように、みんなが真剣に祈って、場所が揺れ動くというぐらい、これも一つの象徴的な書き方ですが、聖なる霊に満たされたら非常な力を与えられるですね。本来決して動かない土台が動くほどっていう、そういう表現されている。そのぐらい力を感じたと。そして神の言葉が以前は言えなかったのに、そういうことをできるようになったし、他の人たちもさっきあったように、自分それまでは絶対ですね、打ったりする気持ちがなかったものを打ったりすることができるようになったと。それも力なんですよね。それからここにある見抜く力も与えられたというふうに、元はというと、これみんなが祈って、そして聖なる霊が豊かに与えられたと、そういうことが元にあるわけです。そこから1年ずつ続いてるんですね。ですからこういうところもですね、ただこういうのだけをさっとこう読んだってですね、こんな昔のことでそんなおよそ起こりそうもないように見えるわけですね。パッとこう死んでしまうとか、そんなこの本体をそう分からないようなこと書いてあるじゃないかと思ったりですね、してしまって、まあ、こういうところほとんどの人はですね、あんまり力入れて読んだりしないはずです。だけどその奥に流れているものは今も非常に大事なことなんですね。こういうふうな力、ますますそうです。ますますああいうふうに今日の政権制と自民党が力を持ってくると、放送にも今もはっきり分かるように、そういうふうに影響を及ぼしているわけなんですね。だからいろいろなものをですね、並行して読んだりしないとごまかされてしまうわけです。はい、それで、次に3時間してからですね、奥さんも来たのに、奥さんもこのように、同じように言ったと。土地をこれこれの値段で売ったのはその通りですと。嘘だったわけですよね。本当もっと高く売れたと。なのに少ない、これで全部だと。あるいは土地を全部は売ってなかったと。要するにお金をごまかしたということだったのに、これを正直にもちろん言わない。夫婦で示し合わせて、いわば神様の前に神様のことで嘘をしたということで、このように、ペテロはですね、この奥さんも直ちに裁かれるというのを見抜いていたわけですね。だから神様の裁きの力がありありとこう見えたというわけです。まあ、そういうふうにですね、聖なる霊が非常に特別に与えられたら、神様がなさることがもう分かるというところまで行ってるというか、分かります。でここでですね、3節で聖霊を欺いたという表現があり、4節それを言い換えて5節で、4節では神を欺く、そういうふうに聖霊と神とが同じように用いられているというのが分かりますね。それからさらにそのすぐ後のところですね、9節です。9節では主の霊を試すっていうのは、欺いて、まあ女の子は分からんだろうという、だからこの3つは同じように用いられているのが分かるわけですですね。聖霊、それから神、それから主の霊、まあ、こんな風にですね、他にもいろいろな箇所があって、こういうところから聖霊と神、それから主、神の霊も主、キリストの霊も同じだというようなところがですね、 後の少し後の時代ではっきり言われるようになって、それが言葉としてはトリニティですね、日本語では3つのものが1つだと、神と聖霊とキリストは現れ方が違うけど本質は同じだと。この点でエホバの証人はですね、三位一体を呼ぶことはどこにも使ってない、人間が作ったのだ、これ嘘なん、そういうようなデタラメな主張をするわけです。これはここに聖書のたくさんの箇所にこういうことがあるわけですが、そういうことをですね、どこにもない、調べてみなさいって言われたら、ほとんどのクリスチャンである人でもだから調べられないわけですね、すぐには。ですからごまかされてしまうわけですよと。そしてそのエホバの証人たちの本性、これこそ見抜けないものだから引っ張り込まれるという。これはキリスト教をある程度知ってる、教会行ってる人で何か教会で問題で感じた人になって、非常な力を入れてここに入り込もうとするわけですね。そしてそういうふうにきちんとは教会で学んでも知らないようなことを持ってきてですね、そして、一番キリスト教で、大切なことなんですね、神とキリストと聖なる霊が同じだと信心を持っていると、それを根本から否定しようとするわけです。だからエホバの証人はキリスト教ではないわけです。キリスト教の名前を語った一種の偽宗教になるんですね、キリスト教。だけどそういうことはこのキリスト教の聖書をきちんと知らなかったらわからないわけです。だから一般の人にとってはですね、キリスト教の一種だというふうに、キリスト教では決してないんだけれども一種だというふうに思ってしまうわけです、そういうふうにですね、この根本を受け取らない、それでもキリスト教は残れば嘘なわけですね、そういうことでその嘘の背後にあるものの目に見えない力によって引っ張られる。そしてそういうふうに家々を回っていく人たちもその本性を見抜けないものだから、それでこれは本当だと思ってですね、人柄そのものはとても良いような人もいろいろおるんですね。私も長らく関わって付き合った人もおりますから知ってるんですけども、そういうふうな純情な人も引っ張り込まれるわけです。非常にこう純情でない人もおるっていうことも私も分かりましたが、いろいろ策略をしてその地位を上げようとして、自分がですね、エホバの証人になる地位を上げようとしているような、そういう人たちもおるわけです。これは ああいうオウム真理教のようなひどい宗教でも、そういうふうなですね、本当に本来は純真な人だったのに、だんだんとその悪の霊に引っ張り込まれて悪いことが分からなくなってしまったという人たちもおると思いですね。はい、これで、今でもエホバの証人たちがあちこち行ってるので、私たちもこういうことを知っとかないといけないんですね。聖霊と神と同じに扱われ、あるいは主の霊というも同じようにここで扱われていると。もう一般の人にとってはこんなことはどうでもいいようなことなんですね。まだキリスト教を知らない人、こんなごちゃごちゃな、聖書持ってたらこれキリスト教だというふうに思ってしまうわけです。この人もこういうふうにすぐに奥さんまで死んでしまったという、こういう非常に特別なことが起こったわけです。で、こういうこの時代はさっきも言ったようにですね、最初から特別なことが起こったわけです。この出発点においてはですね、長い歴史の中でですね、これは非常に不思議なこともこれは起こるわけですね。前の聖霊が注がれた時っていうのを見たらですね、2章の40節のところからもそうです。2章の41節、ペテロの言葉を受け入れた人は洗礼、この場合は水の洗礼を受けたのか適礼を受けたのか分かりませんが、3000人もおったという。この3000人もですね、入るような大きな水の池はこのエルサレムはないからですね、だからこういった時からもう簡単に水を頭にちょっと垂らすと、水をですね垂らすぐらいじゃないと3000人も入れるようなこの水たまりないわけですね。そういうことで古くから言われたりしてるところですが、そういうことは大したことはありませんが、この意味ほんのちょっとこういうふうにですね、ただけで3000人もすぐに心が変えられたいう驚くべき、これに似たことが次々起こったから、わずか30年ぐらいでローマ皇帝がですね、ローマに火をつけて、それをキリスト教徒の聖にして、そしてみんな捕まえて殺そうとしたわけです。 とにかく非常に不思議なことがこの一番最初の出発点にはこの地域に一面に起こっていったんですね。でそういう一環なわけです。次のところもそうですね。12節からのところもそうです。人たちの手によって今日も12節ですね。多くの印、不思議な技、これは奇跡とも訳されるところです。これはもう訳をする人の訳語の選び方にすぎないんですけれども、印とか不思議な技、奇跡が行われている。でこれもさっき言ったこの力、聖霊によってですね、さまざまな種の力が与えられたわけですね。その中の一つはこういうことでもあったんです。見抜く力ですね。言葉を勇気を持って語る力、それから自分よりはるかにこう地位が高い人でもですね、そういう人に捕まえられるとかですね、殺されるということまでも恐れないで語るような力、それとともにここの力ですね、さまざまな力、それはこの次にあるような15節、いろいろなこの病気の人、15節ですね。病人が歩けないような病人だから担架ですね。で床に寝かした。そしたらペテロが通るときに、なんかその人の影だけでも当たるように、こういうことをですね考えるほど不思議な力がこの時のペテロには与えられていた。で実際にですね、多くの人たちが病人やこの汚れた霊に悩まされている、今でいう心の病気ですよね、みんな癒されたと。このもっと後の時代になったらそんなにまでは起こらないけど、このキリストを信じる人たちはずっとこれからですね、何十年と次々と火が燃えるようにして、わずかなことが広がっていったんです。パウロがコリント行ったりエペソ行ったり、このおったの少しの期間、それでも次々と信じる人が増やされていったわけですね。そういうふうにこの歴史上最大の力を持って広がったのはこの時期だったわけです。これは神様のいわばご計画の上でですね、この時には特別にこのように力を与えて広げようという、そういう神様のいわばご計画であったようですね。と人間の計画で交渉とかああしようってこれはできないわけです。歴史の中で神様の特別な時期期間であったということだから、こういうことが起こっていたんですね。で、数も次々増えていった。だからここら全部で言おうとしているのは何かというと、さっきのことなんですね。みんなが一同が真剣に祈って聖霊が豊かに与えられたから、そういう全てのことはその現れとなったというわけです。これはそういうに人たちは何だ、権力、力、武力もなかったわけです。それなのにこのようなさまざまな不思議な力が表されたということなんですね。そしてそれ以後も世界の国々のいろんなところで聖霊が特に働いたところには、このような不思議なことが起こっていったわけです。これは日本にもですね、今大河ドラマ、大河ドラマでやっている黒田官兵衛の時代、あの時代の周辺にはですね、非常に短期間でたくさんの人たちがこの神様とキリストを、しかも命がけでも信じようとする人が現れたんですね。そして、若い子供もそうです。それから男の人でもですね、大名でも次々と信じるようになった。でそのうち秀吉、徳川がすごい圧迫をして、キリスト教を捨てなければお前の城全部破壊して掘り出す、そういう脅迫をされて、実際にそういうことが起こってから、急速に、これを捨てる人もできてしまったけども、それでも女の人の中にはガラシアのようにですね、大河ドラマ少し前にも出てきたと思いますけども、女の人の中にはずっと信じることをやめないような人たちも起こっていったんですね。そういう非常に短期間でですね、次々と不思議なぐらいこの信じる人が増えていったということですね。で、そういったことも、とても不思議なことです。こんな聖書なんかなかったわけですね。で、説明 宣教師とか、あるいはすでに信じた人の説明ですね、それによって伝わっていったわけです。黒田官兵衛なんかもですね、先に信仰を持って高山右近、ですね、そうした人たちが勧めたり、別の人も勧めたりして、それによってですね、こう信じるようになったんですね。で、あのことに関しては集会でもちょっと紹介したけれども、この黒田官兵衛に関してはたくさんの今まで書かれたものがあるんですね、本やら部分的に。だけど一番詳しい部、キリシタンとしての黒田官兵衛のことがあると、最近2冊、上下2冊本で出たのが一番詳しい部ですね。以前にはこの命の言葉社にも勤めたことがあるような人 でたくさんの書式を参照して、そして書いてある。だから今の大河ドラマの時代考証をする人もですね、こんなに詳しい、キリシタンとしての黒田官兵衛のことを書いたものは今まで出なかったということを言ってるわけですね。で、そのような時代が日本にもだから、まあ、あったということなんです。で、ここでですね、この十二節にはもう一度書いてありますが、一度は心を一つにして、だけど他のものは誰一人あえて仲間に加わろうとしなかったとかってあります。これはどういうことか、聖霊に動かされて信仰を持った人たちは次々と加わったけど、そうでない人は、たくさんの人たちは全然そこから加わろうとしなかった。すぐ近くの人ですね。こういうことはその後の時代もずっとそうなんです。不思議な力で神様、私も不思議な力働いて信じるようになったわけですね。誰かから説得されたことは私には全くないし、連れて行かれたこともないんですね。教会で突然私にも言わこの力を及んで信じるようになった。けどこの講演会なんか、その後もずっと毎年続けられても誰も新しく参加しなかったわけです。そういうふうに不思議な力を働いて信じようになった人、それは集まって心を一つするんだけど、他の人はみんな参加しようとしないっていうのは、例えばこういう集まりもそうです。我々の集まりでも、教会でも、何十年もやってもですね、その集まりの人とほっと心を一つにして、まあ、一つで、なかなか慣れない場合もあっても、まあ、少なくともですね、彼の分一つにして集まるわけです。だけど他のものはなかなか加わろうとしないということはもう実際あるわけですね。それはもうはるかの昔からこういうことがあるわけです。この点はですね、これも不思議なことで、神様の一種の選びというかですね、神様の招きというか、そういうものはなければ、どんなに頭が良くても、真面目な人でも、能力ある人でも、だからといって信仰を持つようにはならないんですね。これは私は学校教育の中でですね、いろんな人同じように教えていっても、そこで信仰を持つ。これは老学校で割合密度が多かったですね。この前ちょっと新聞にしてましたけど、何人もの人が次々信じるようになったし、一学年わずかですよね。少ない時だったらたった2人。私が初めて教えた2人だったとかです。この1人が信仰を持つ。次のクラスは3人なんですね。で、3人だとその2人が信仰を持つ。その次のクラスは4人や5人。そのうちに1人、2人信仰を持つ。まあ、そのパーセンテージがかなり多いと思いますけども。でも、この人だと思ったりして、だからといって持つもんじゃないんですね。みんなそれぞれですね、意外な人が持つと。だから、まあ、私はそういう学校を教えてる時の、この人に信仰を持つようになって、ほんと気持ちがもう、ある時かも全くしなくなって。とにかく同じようにしていたら、神様がいわば選ばれるというように気持ちになったわけですね。この点はあまり障害者の学校っていうのはですね、この信仰に素直に持つという人が多かったです。日の峰、日の峰では私も行ったけど、わずか2年間しかいなかったけど、まあ、神様を素朴に信じるという人が、まあ、次々とできてきた。ところがですね、じゃ問題は、ああいう死体不自由な学校はそこだけ遠くから来てるんですね。そしたら日曜日に連れとこうと思っても親が反対するわけです。なぜかというと、ずっとあそこの寮でね、おる施設でおるもんだから、土曜日の夕方連れて帰るんですよ。そして日曜日の、まあ、夕方連れ戻る。で、日曜日のですね、朝から午後にかけてこっち連れて行ったらですね、もう家族と一緒の音がないと、慌ただしいとか言って断られてしまうし、それから神山とか遠いとかだとてもじゃないか連れてこれない。 まあ、そういうふうに実際にはですね、信じる人があっても連れてこれないと、いや離れておって、そういうことで、その、あの神様を信じたような下部中の子供ってどうなっただろうかと思いますが、そういうことはなかなかフォローができないんですね。で、まあ、そういう中でも、あのこの前ちょっと新聞見せた中でも、私自身ももうあの子供の時から知ってたわけですけど、そういう信仰を持ってるんだと、全然この間この鈴木さんが来てですね、あの鈴木さんはどこでも見るまでは知らなかったんですね。だからそれは神様が選ばれたらですね、それは子供の時に知ったことがふと何かのきっかけで、別の神様を信じる人と出会って、それ信じるようになる、そういうことが起こるわけですね。まあとにかくそういうふうにですね、心を一つにするっていうこと、これはこの時の特徴だったわけなので、前の4章の24にも書いてあったわけです。ですね、4章の24。それからさらにさっきも見ましたが、4章の32。信じた人々の群れは心も思う一つにしていたと。誰も持ち物を自分のものというものはなかったとかいう、まあ、驚くべき、心の一致があったということですね。24は二人が釈放された時、聞いた人たちは心を一つにして神に向かって声を上げた。主よ、あなたは天と地と海を、そこにある全てのものを作られた力だと、聖霊によってこのようにされたということですね。まあ、こういうふうにここでいう不思議なことがいろいろ生じたということの背後に流れていたものは、主によって心を一つにしていたということだったんですね。一つにして本当に真剣にしかも祈っていると、こういう不思議な力はそこに働く、まあ、そういったことです。でこの点はですね、この祈りの力っていうものは、もちろん一人だけでもですね、本当に真剣によって一人で、当然イエス様もそうだったけど、祈りの力あるんですけど、パウロのような人でも私のために祈ってくださいと言ってるんですね。そして、イエス様も2人3人私の名によって集まっているところには私もそこにおるからということはですね、一人だったらなかなかこの気持ちがこうバラバラになってですね、集中できないけど、二人三人あるいはこういう集まりで共に心を一つして祈るということが、その力をそれぞれに与えるということなんですね。そういうことで、心を一つにするっていうことがやはり非常に大切なことになると、まあ、これは当然といえば当然ですね。みんなはバラバラのことを勝手に考えて、バラバラどころかですね、互いに、まあ、こういう集まりの誰かが陰口を聞いたりですね、悪口を言ったりした、そんなものではほら不思議な技が起こるはずがないわけですよね。ですから、まあ、そういったことは決して言ったりしないようにしないと、かえって神様の力が働かなくなるのことを言って、誰かが言おうとしたら、それはパッと話題を変えるとですね、話題を変えなければいけない、誰かの人の噂なんかし始めて、まあ、そういったことをしないと、特にこれ女性はそういうことが起こりがちなんですね。で、まあ、男性はこの世の中のいろんなことを話し合う、政治とかなんかこんなことが起こるけど、女性は世界がちょっと小さいことがあってですね、何かというそういうことをうっかりするとそういうことが起こりがちなんです。そんなとこからひび割れが起きたりするんですね。ですからこの心を一つにするっていうのを気をつけていないとですね、この人間の罪ゆえに、こういうことが壊れる、から言われていく。それが一つには聖霊の力が働かないと、だから必要なこと以外はおしゃべりをしないということですね。まあ、そういったことはそういう意味では必要になるということです。はい、それでまあ今日のところはそういう前のところと続いてですね、こういった神様の聖霊が与えるその力、まあ、そういったことがここでいろいろと見て記されておくということです。はい、それではまあそこまでにして。